小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、8月も最後の金曜日になりましたが、先週までは小沢先生にちょっと怖い話をしていただきました、
怖い話をね、聞いてもらいましたけど、今日はね、ちょっと趣向を変えて、昔話の中に和歌が使われることがよくあるんですね。
はい。
で、その和歌のある昔話ということで、いくつか聞いていただきます。
以前リスナーからメールをいただきましたね。
そうでしたね。
長野県長野市にお住まいのラジオネーム、おばばの孫さんから、和歌を織り込んだ話を聞かせてくださいというメールをいただきました。
そうでした。
和歌たくさんあるんですか？
いろいろありますよ。はい。しかもね、まともな和歌もあるし、ちょっとこう、ひねった和歌もあったり、笑い話になってみたりね、いろいろに使われてるんですね。
はい。
今回はそのいろんな和歌をご紹介しようと思うけど、
じゃあ早速一つ目は、はい、
まずはね、真っ当な話なんだけどね、昔あるその山の温泉場にね、長者の一人娘が湯治に出かけたと。で、その温泉場にやはり若者が湯治に来ていたと。それで二人はその同じ温泉場で語り合ってるうちに親しい仲になったってですね、だけども娘は家へ帰らなければならなくなった。で、それまでの間に名前も住所も明らかにしていなかった、そういうのもんで、娘は別れ際にね、和歌を一つ残したってんですね。こんなんですよ。恋しくば訪ね来てみよ十七の国、腐らぬ橋のたもとにて、夏鳴く虫のぼたもち、という和歌なのね。ちょっと難しいでしょ、
はい、
恋しくば訪ね来てみよ十七の国、腐らぬ橋のたもとにて、夏鳴く虫のぼたもちと書いた紙切れを若者に渡して旅立っていったっちゃうですね、
はい、
で、若者はどうしてもその娘に会いたくていろいろやってるんだけども、さっぱり意味わからない。で、街を歩いていたら、目の見えない座頭様に出会った。目の見えないお坊さんね、に出会った。で、座頭様という方は何でも知ってる方だと思って、和歌をね、読んで聞かせて意味を聞いたってんですね、はい。そして、恋しくば訪ね来てみよ十七の国、腐らぬ橋のたもとにて、夏鳴く虫のぼたもち、と読んで聞かせたら、座頭はうーんってしばらく考えていて、わかったと。で、手を打ってこう言ったのね。十七の国とは若い国だから若さの国のことだと。腐らぬ橋とは石橋だと。夏鳴く虫とはセミだから、石橋のたもとのセミ屋だと。ぼたもちはおはぎだから、その娘の名はおはぎさんだろうと。で、若さの国の石橋のたもと、そこにセミ屋という店があって、そのおはぎさんと言って訪ねていけばいいだろうっていうのを教えてくれたんですね。それで若者は座頭にお礼を言って、それで若さの国へ訪ねていった。で、確かに石橋のたもとのセミ屋に行ってみると、その家は大きな門構えで、周り中白壁に囲まれている、とてもその大きなお家だった。長者屋敷だったんですね。それで働かせてもらいます。働かせてもらうことになるんだけれども、大きな屋敷で人がいっぱいいて、なかなか娘さんの顔を見ることもできない。で、その娘にはですね、小さい時から許嫁があったんですね。だけど、どうもその娘はその許嫁のことが気に入っていないのね。で、ある時そこへ出かけなきゃなんない時に、カゴに乗っていった。それで、カゴの前と後ろにその観客がいますよね。で、その働きに行った、訪ねて行った男がですね、その前の方のカゴを担ぐことになったと。それで出かけていきます。で、娘は振袖を着て綺麗にしてカゴに乗った。で、若者が先棒を担いで出発した。で、道中の半分ほど来た時に、前の方の男がほいとカゴを下ろした拍子に、娘がふっとこう体が揺れてね、その男の顔を見た。そしたらすぐ分かったっちゅうわけですよ。それで大声を上げて、自分は具合が悪くなったと、家へ返してくれというふうに言った。で、急いでセミ屋へ戻っていった。で、 そのまま娘は病人ということで寝込んでしまった。もちろんこれは娘の計略なわけですよ。
仮病を使って
たんですね。そう、仮病を使ってるわけよ、はい、その気に入ってない許嫁のところ行きたくないから、うん、そうやってるわけね。それでその病気の治せる人がいないかって言って、長者は町中にその医者や占い師を呼びかけた。でも誰も分かんなかった。で結局最後に占い師が、この娘の病は恋の病だと思う相手と添えれば病は治る、その相手はしかも屋敷の中にいるという占いが出たってわけですね。それで屋敷にいる男たちに文字を書かせて娘に見せろと、そうすれば相手が探せるというんですね。の文字を書かせてっていうところがとてもちょっと日本の昔話では風変わりなんですけど、ね、これ和歌が出てくる話ですから、ちょっとレベルが高いんですよね。
字が書ける、
そうそう書ける、そういう世界をやってね、それで長者夫妻はですね、その番頭から小僧から下なんか全部呼び出して、その筆で文字を書けという。それでみんな文字を書いて持っていきます。でも娘はどれを見ても起き上がらない。でもうこの屋敷に男はいないのかということになって、いやもう誰もいませんって言ったら、番頭が、いやこの間雇ったばかりの若い男が一人いますと、であいつも男は男なんだからあいつにもやらせてみろということになって、その若者が呼び出されるんですね。そして長者に文字を書いてみろと言われた時にですね、若者が書くわけね。恋しくば訪ね来てみよ十七の国、腐らぬ橋のたもとにて夏なく虫のぼたもちっていうふうに書いた。それでみんな大笑いするんです。こんなわけのわからない歌を書いたっつってね。でこれじゃあお嬢様も気に入らねえだろうっていうふうになる。ところがそれを見せるとにっこり笑ってパッと起き上がって、病はたちまち治ったってわけですよ。それで長者夫妻は大喜びして若者をその娘の婿にした。でめでたく夫婦になって末永く幸せに暮らしましたって声です。
なんか胸がキュンとなりますね。あのちょっと途中シンデレラと被るような感じがするんですけれども、
ね、はい、ありますね、ちょっとありますね、うん、そういうところはね。でしかもこの和歌がね、謎を解くというところね、
はい、
ここがね、この話はかなりなんていうか農民の中でも知恵のある人たちというかね、教養のある人たちというか、そういう中で語られたと思いますね、うん、そもそも歌読みということがあるわけでしょ、そしてその歌の謎を解くというところが、とて も, もう知恵比べですよね、これほとんど。
そうですね、うん、
和歌っていうのはね、必ずその知恵が発露する、知恵が現れるところね、そこに和歌が使われますね、とてもそういう意味では昔話の中で和歌って大事な役割を持ってるんです。
そうですね、ちょっとレベルの高いお話ですね、
うん、そうなんですよ。
もう一つ何か
そうあるんです、はい、これはねちょっと悲しい話もあるんだけど、猿婿入りって話があるのね。割と日本中にある話なんですけど、こんな話なんですね。ある村でお役所が田んぼの水を見に行ったらば、水が枯れていたと。それでこの田んぼに水入れてくれるやつがいたら三人娘のうちの一人を嫁にやるんだがなって独り言言うんですね。と猿が出てきて、じいちゃん俺が水入れてやるって言って田んぼに水入れてくれるんですね。それで約束通り娘もらいに行くよって言って山へ帰ってくる。でじいちゃんが家帰ってきてもとんでもない約束しちゃったと思って心配するわけね。で朝になっても起きられないんですよ。すると長女が出てきて、じいちゃん飯食いねえって言うんだけど、俺は食いたくねえって、どうしてだって言うと、俺は昨日田んぼに水入れてくれたやつに娘を嫁にやるって言ったら猿が入れてくれた、おめえ猿のとこ嫁行ってくれるかねって、誰猿のとこなんか行くかねって言って怒って帰っちゃった。で2番娘も来て同じようにじいちゃん飯食うねって言うんだけど、やっぱり猿のとこ嫁行ってくれって言われると、誰猿のとこ行くかねって言って帰っちゃった。で3番娘は来てじいちゃん飯食うねって、で訳を聞くと、じいちゃんが約束してきたことなら俺猿のとこ嫁に行くよって言って嫁に行く準備するんですね。でその準備は長わらじと反動をこしらえてくれって、反動って鉢ですよね、これ東北の話だけど、水がめっていうかな、水に入れる桶ですよね。それでじいちゃんはその反動と長わらじをこしらえて待っていた。そしたら猿がきれいに羽織袴を着て迎えに来た。で娘はその猿に反動を担がせて長わらじを履かせて、じゃあ行ってくるからねって言って別れて出かけてった。 で猿を前に歩かせて娘を後ろからついていくんですね。で川があって、その一本橋が渡ってて、その橋を渡るときに娘は猿に前を歩かせて自分は後からついていった。それで橋の真ん中まで来たときに、長わらじだから後ろにベロンとこう出てるわけね、猿の足の後ろに。それを娘はポーンと踏んでやったら、猿はたちまち重心を失って川の中を落っこっちゃった。それでその反動に水が入って流されていった。でその流されていくときにですね、猿が自制の歌を歌うんですね。猿様の流れる命は惜しまねど、後に残りし姫ぞ恋しきって言って歌っていくんですよ。流されて猿様の流れる命は惜しまねど、後に残りし姫ぞ恋しきって言うんですよね。でかわいそうな話よねこれね。それで娘の方はね、猿を流しちゃったから無事帰ってくるわけ。それで父ちゃんに帰ったよって言うと、父ちゃん喜んでね、おめえは父ちゃんの言うことも聞いたし、猿の嫁子にもならねえで済んだ、こんなおめでてえことはねって、めでたしめでたしで終わったって言うんですよ。
あ、終わったんですか。なんか猿の気持ちが切ないまま終わってしまいますね。
そう、まあでも日本ではね、全国に広がってる話です。あのもちろん九州にもありますしね、今の僕が例に挙げたのは東北の話だけども、本当に全国なんですね。とっても広い分布なんです。でほとんどね、最後に自制の歌を歌うんです、かわいそうにね。でこれをね、ドイツ人に紹介するとね、ドイツ人たちはみんなぶっ飛んじゃうんですよね。びっくりしちゃうね。それなんで最後にめでたしめでたしなんだって言うんだよね。
そうですよね。
猿殺して
海外ではハッピーエンドで終わるっていうのが普通ですもんね。そう、終わる
のでしょ。で猿何も悪いことしてねえじゃないかって、それが殺されて、しかもその美しい和歌を歌って死んでいくと、すごい悲劇として捉えてますがね。
そうですね。そこでなんか、その和歌を読んでくれた猿に対して、恋心がわーっと湧いてきて、その猿を助けて一緒に結婚したっていう。
いいですね、それね。
ハッピーエンドですよね。
そうね。それいいじゃないですか、後日談としてつけるというの
も。そうですね、現代版として。
現代版として。でもね、はい、そういう時に、この、とても多くの話にこれつきますね、今の和歌。
猿ってよく悪さをするように昔話は出てきますけども、
うん、そうね、出てきますけどね、うん、あの猿も一回取り上げたい、ちゃんとお話したいと思うけども、両方あるんですよ。あの人間に非常に助ける猿とね、それから悪さっていうかいたずらする猿と両方ありますね。それから神様的な猿ももちろんいるしね。
今日は小澤先生に和歌のあるお話をご紹介していただきました。粋な和歌ですね。
そうでしょ、粋な和歌。
一つ目が謎の歌。
そうそう、謎の歌ね、はい、身元を明かすわけよね、うん、暗号ですよね、これね、素晴らしい暗号だと思う。
謎かけの和歌で美しい和歌です、
うん、はい、二つ目がその猿の自制の歌なわけよね、はい、これは見方によっちゃすごいかわいそうだし、見方によっちゃその娘がうまく帰れたからよかったで済むんですけどね、うん、
猿婿
の話です、
はい、このお話は、
うん、そうですね、はい、いずれもね、はい、今のは2つともあの福音館の日本の昔話という5冊本の中に入れてあります。これ両方
ぜひその和歌の部分をね、うん、じっくり読んでいただいて、ね、また自分でも謎解きをしていただいたり、ね、していただきたいですね、はいはい、さて来週は先生、
そう来週はね、はい、もう一回和歌聞いてもらいたいんですけど、はい、今度はあの今の和歌をもうちょっともじってこう笑い話風というかな、トンチ風というかな、そういうふうにこうもじった例を聞いていただけます。
来週も楽しみにしています、
はい、どうぞ。
小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。